説教をいたします。神の権限という言葉があります。顕微鏡の権に現れると書いて権限。神の権限とは、目に見える何らかの形で神が人の前に現れる出来事を指します。本日の福音書には、高い山の上で主イエスの姿が変わる、すなわち主の変容が起こり、イエスが自らの栄光の姿を三人の弟子たちに示した神の権限の出来事が記されています。イエスはペトロ、ヤコブ、その兄弟ヨハネの三人の弟子だけを連れて高い山に登ります。そして弟子たちの目の前でイエスの姿が変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなりました。それは溢れ出る神の栄光の輝きであり、天の国を映し出す神の愛の輝きです。その光景は、天の国とイエスの十字架と復活を先取りするものでした。イエスがひととき変容して栄光の姿を弟子たちに示したことは、弟子たちの心を霊的に強めたことでしょう。たとえ後のイエスの十字架において弟子たちがつまずいても、やがて弟子たちはイエスのこの栄光の変容を思い起こし、主イエスキリストを信じたことでしょう。イエスの姿が変わると、モーセとエリアという人物が現れ、イエスと語り合います。モーセは旧約聖書の律法を代表し、エリアは預言者を代表します。この二人は旧約聖書全体を代表してここで登場しています。この場面のモーセとエリアは天上の世界を象徴しています。神の栄光にあふれ光り輝くイエスがモーセとエリアと語り合う、その信じられないような光景を見て圧倒された弟子のペトロはこう言います。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。そしてペトロはイエスとモーセとエリアのために仮小屋を三つ建てましょうと提案します。このペトロの発言は的外れなものでした。ペトロは山の上に仮小屋を建てて、天上の者たちを留めておきたかったのです。仮小屋を建てようとするペトロの動機は、この素晴らしさをもっと保ちたいということでしょう。私たち人間には、素晴らしいものをそのままいつまでも取っておきたい、保存しておきたいという欲求があると思います。それを代弁したのがペトロのこの申し出だと言えるでしょう。しかし、そのペトロの提案がかき消されていくかのように、輝く雲が彼らを覆います。そして神が光り輝く雲の中から声を発し、イエスが神の子であると宣言します。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けと。神はこの言葉において、モーセでもエリアでもなく、イエスだけに注目しています。モーセとエリアについてはもはや語られません。 神の声を聞いた弟子たちは恐れから地面にひれ伏します。神との出会いに驚愕し、ひれ伏している弟子たちに、元の姿に戻ったイエスが近づきました。イエスは彼らに手を触れて言葉をかけ、彼らから不安を取り除きます。その時のイエスは、天上的な姿に変容した栄光のイエスではなく、普通の人間の姿のイエスでした。モーセとエリアはもうそこにはいませんでした。山から降りるとき、イエスは弟子たちにこう命じます。人の子が死者の中から復活するまで、今見たことを誰にも話してはならない。イエスが変容によって示した栄光は、十字架にかかって殺されるイエスの復活の栄光です。しかし人々は十字架という受難から目をそらし、ただ栄光だけを仰ぎたがるでしょう。もしイエスの変容の出来事が十字架を抜きにして語られれば、栄光に輝く救世主、救い主を待望している人々に大きな誤解を抱かせることになります。光り輝く姿に変容し、モーセとエリアと語り合っていたイエスを、この世的な救世主として人々が担ぎ出すことを避けるために、今見たことはご自分の復活の日まで口外してはならないとイエスは言ったのです。この山上での出来事の後、イエスは三人の弟子たちを連れて下山しました。イエスが歩む道は、受難の道、十字架の道です。苦しむ人、差別された人と共に歩む道であり、人々から激しい非難を浴びる道です。三人の弟子は、イエスの栄光の姿を垣間見ることが許され、イエスに従って歩むようにと招かれました。しかしイエスが捕らえられた時、皆怖くなって逃げてしまいました。弟子たちがこの山上の出来事の意味を完全に理解できたのは、十字架の死から復活したイエスと出会った後だったのです。新約聖書のガラテヤ書2章19節から20節において、使徒パウロはこう述べています。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私たちはこの世に生まれ、この人生の道のりを歩んでいく中で、身体的苦痛や精神的苦痛などによって、もう生きていくのが辛いと思えることもあるでしょう。しかし、生きることが辛いと感じるこの肉体のうちにキリストが生きて働かれていることを思えば、生きる希望が満ちてくるのではないでしょうか。あなたのうちに生きるキリストは、山上で変容した顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなったキリストであり、十字架のキリストです。あなたのうちに生きるキリストは、栄光のキリストだけでもなければ、十字架の受難のキリストだけでもありません。栄光と受難が一つになって、愛と祝福に満ちて光り輝く主イエス・キリストが、いつも あなたと共にいます。私たちはどんな苦しみや困難の中にいる時も、主イエス・キリストと共に心の希望の灯火を灯し続け、神の許しと愛のうちにこの地上での時を喜びましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは受難のイエスを示す前に栄光のイエスをお示しくださいました。私たちが日々の生活で御子イエスの声を聞き歩いていくことができますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。